皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。2月も下旬となりまして、今年度も残すところあとわずかとなってきました。そろそろ来年度の計画を立てる時期を迎えています。今日は午後に新年度の計画についての話し合いが予定されています。より良い教会の歩みのために皆さんと一緒に分かち合い祈りたいと願っています。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。また新しい週を迎えました。今週も御言葉に励まされ力をいただいて歩み出してまいります。どうぞこのひととき、御言葉を通して私たちの心にお語りください。あなたの御心がよくわかるように最後まで助け導いてください。御言葉の恵みを待ち望みます。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はヨハネの手紙第一5章の13節から21節のところから開きました。昨年の10月からヨハネの手紙第一を読み進めてきましたが、今日でいよいよ最後としたいと思います。まずこれまでのところを簡単に振り返ってみたいと思います。この手紙はイエスのまな弟子の一人であったヨハネが人生の晩年になって周辺の教会に宛てて書き送ったものです。その背景には、当時教会の中にイエスは神ではないとする間違った教えが入り込んできて人々を惑わしていたという問題があったようです。この手紙の中でヨハネはイエスは人となられた神であり、このイエスを通して私たちが神との交わりを持つことができるようにされたことを語っています。イエスが十字架で流された血によって私たちは暗闇から光の中に移されたと言っていました。イエスを神の御子と信じる者は神の子供とされて、イエスを模範としてイエスが歩まれたように生きることが期待されています。特に互いに愛し合うことについてヨハネは大事なこととして繰り返し進めています。なぜならば神がまず私たちを愛してくださったからですと語っていました。そして先週のところでは永遠の命ということについて目を留めました。永遠の命とは神様との関係に入れられて、つながって永遠に神から離されることがないということです。5章の12節に、御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていませんとあります。神の御子、イエス・キリストにこそ永遠の命があるということを大事なこととして確認しました。今日はこの手紙の最後の箇所となります。この手紙の締めくくりとして、ヨハネが最後に呼びかけ、進めていることがこのところに記されています。それはどんなことでしょうか？今日はこのところから、真実な方のうちにと題してご一緒に見ていきたいと思います。13節をお読みいたします。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。ここにこの手紙を書いた目的が記されています。それは永遠の命を持っていることをあなた方に分からさるためとあります。 あなた方はイエスを神の御子と信じて永遠の命を受けました。そのことをしっかりと確信していなさい。そのように言っていると思います。この確信が揺らぐことのないようにということですね。私たちは救い主イエス様を心にお迎えして、罪の許しを受けて、神様との関係に入れていただきました。この関係は決して変わることはありません。私たちの作り主である大きな神様との交わりを持って、その愛と恵みを受けながら人生を歩めるようにされました。神様は御言葉を通して私たちに語りかけてくださいます。私たちは祈りを通して神様に思いを伝えることができます。また、聖霊が私たちのうちに住んでくださって心に働いて大事なことに気づかせてくださいます。人生を導いてくださいます。私たちはそうした神様との交わりを持てるようにされました。それは本当に感謝なことであり、素晴らしいことなんですね。この確信を確かなものとして持ち続けていきたいと思います。一方で、気をつけなければならないことがあると、ヨハネは呼びかけているように思います。それはどういうことかというと、この世は悪いものの支配下にあるということです。ちょっと飛びますが、19節にこうあります。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。いかがでしょうか？これを読んで、あれ？と思われる方もおられるかもしれません。ね。イエスは死から蘇られて、悪に完全に勝利されたのだから、イエスはこの世を悪の支配から救い出してくださったのではないかと考える方もいるかもしれません。確かにイエスは十字架によって罪と悪に打ち勝ったと聖書は告げています。しかし、この世においては悪が完全に滅ぼされたわけではありません。イエスがもう一度この世に来られる時、再臨の時まで悪魔、サタンは活動することが許されているということも聖書は語っているんですね。実際に今の世の中の現実を見てもそのことがわかるのではないでしょうか。未だに戦争があり、平和とは言えない状況が世界にはあります。貧富の差や地球温暖化とか解決されていない多くの問題もありますね。また、私たちの心の中に罪の性質が残されていることに気づかされることもあると思います。なかなか愛し合えないという現実もあります。イエスを信じたからといって、完全に清くされたわけではないんですね。それはイエス様が再び来られる時まで待たなければなりません。そういう意味で、確かにこの世は未だに悪いものの支配下にあると言えます。ヨハネはこの現実があることをよくわきまえて気をつけなさいと呼びかけています。いかがでしょうか？確かに私たちはイエス様を心に受け入れて喜びの人生を歩み出しました。御言葉に励まされ、聖霊の助けをいただいて、信仰の仲間と祈り合いながら 人生を歩めることは本当に感謝なことですね。それでも、この世にあっては罪との戦いがあるということです。イエスを信じてバプテスマを受けたら、それでハッピーエンドということではありません。サタンは私たちを神から引き離そうと常に狙っています。そして働きかけてくるんですね。誘惑を仕掛けてきます。私たちはそのことをよくわきまえて油断しないように備える必要があります。ヨハネはそのために私たちにできること、なすべきことがあるということを今日のところで語っているように思います。では、私たちはどんなことを心に留めるべきでしょうか？今日の箇所から3つのことに目を留めたいと思います。まず、1つ目のことは、祈り続けることです。祈り続けること。14節と15節をお読みします。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。ヨハネはこのところで祈ることの大切さを語っています。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる。私たちが願うことは何でも神は聞いてくださるとあります。一見すると神様は私たちの願いを何でも聞いてくださる、叶えてくださると言っているようにも読める箇所です。もしそうだとしたら嬉しいかもしれません。でもそうだとしたら自分の都合の良いように神様を動かすようなことになってしまうのではないでしょうか。神様はそういうお方ではありませんね。神の御心に従って願うならというところが大事です。自分の願うことが神様の御心とは限りません。神は私たちが御心を求めて祈ることを願っておられるということです。もちろん私たちはどんなことでも自由に祈ることができます。祈っていいんです。神様は聞いてくださっているはずです。でも、願ったような答えがあるとは限らないわけですね。それも答えだと思います。では、神の御心とは何でしょうか？私たちが神の愛の中を歩み続けること、そして、すべての人が罪から救われて、永遠の命を受けること、そのように言えると思います。その御心のために私たちが祈ることを神様は求めておられます。祈り続けることです。そのために、まず私たちが自分自身のために祈り続けることが必要です。例えば、毎週礼拝の中で主の祈りを一緒に祈っていますが、この中にもあります。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。そうした祈りは自分自身のための祈りとなっています。イエス様はこう祈りなさいと教えられました。こうしたことを 私たちに必要なこととして祈り続けていきたいと思います。また、人のために祈り続けることも大切です。取りなしの祈りですね。修法に祈りの課題が挙げられていますが、これらは取りなしの祈りです。ヨハネは16節と17節で、具体的に、罪を犯している兄弟のために祈りなさいということを語っています。これは、罪を犯している人がイエスを信じて罪から救われるようにという祈りのことを言っているように思います。取りなしの祈りによって、その人が悔い改めに導かれて、神はその人に命を与えてくださると言っています。そのように、先に救われた者として、私たちは人々の救いのために祈り続けていきたいと思います。さて、次に、私たちが心に留めたい二つ目のことです。それは、神の守りを確信していることです。神の守りを確信していること。18節をお読みします。神から生まれた者は皆、罪を犯さないこと。神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。先ほど、この世は悪の支配下にあるとお話ししました。そう言うとですね、心配になってくる方もおられるかもしれません。でも大丈夫です。なぜならば、神様の守りがあるからです。神から生まれた者は罪を犯さないというのは、私たちが罪を決して犯さないということではありません。私たちの中には罪の性質が残されていますので、失敗もするわけですね。これは、罪を犯し続けることはないということを言っています。もし罪を犯したならば、神の前に告白して許しをいただけると、この手紙の1章9節にあります。神様は罪を許してくださるお方です。また、18節の後半には、神から生まれた者がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っていますとありました。神から生まれた者とは、神の御子であるイエス様のことを指しています。神の御子が、神の子供とされた私たちを悪い者から守ってくださる。神の守りがあるということです。先ほどもお話ししましたが、世にあっては、サタンがいろんな手を使って罪への誘惑を仕掛けてきます。でも、私たちに直接手を出すことはできません。触れることができないとありましたね。このことがよくわかっているならば、安心できるのではないでしょうか。サタンにできることは、外から誘惑することです。私たちの目の欲、肉の欲にささやきかけて、くすぐって、私たちを駆り立てようとします。その罠に引っかかってしまうと、サタンの思うつぼにはまるわけですね。それはちょうど、特殊詐欺のようなものなのかなと、思います。最近、特殊詐欺が流行っていて、社会問題になっていますね。電話で儲け話を持ちかけたり、不安を煽るようなメールを送りつけてきたりということが起こっています。突然来ると、一瞬信じてしまったり、不安になったりするかもしれません。 そんな時どうすればいいでしょうか？実に簡単です。相手にしないことですね。無視していればいいんです。相手にしないで電話を切る、メールを開かないで削除する、ただそれだけでいいわけです。詐欺のグループが何か直接手を出すことはできません。誘惑を仕掛けるだけです。サタンの誘惑もそのようなものだと思います。神様はサタンが手を出さないように私たちを守ってくださっています。ただし誘惑を仕掛けることはできます。ヤコブの手紙の1章14節に、人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからですと書いてあります。自分の欲に惹かれ、つい誘惑されてしまうわけですね。それは私たちの責任です。そうした誘惑にあった時にきっぱりと退けることです。神様の守りがあることを信じて、助けをいただいて、サタンの誘惑に勝利してまいりましょう。さて、最後に三つ目のことです。それは、真実な方に信頼するということです。真実な方に信頼するということ。20節をお読みします。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。ここに真実な方とありますね。私たちが信じているお方は真実なお方です。真実な方とは、約束を守る、契約を守るということを意味しています。神様が私たちに約束してくださったことは、あなた方を祝福するということです。そのことは創世記にあるアダムが罪を犯した時からすでに約束されていたことでした。その約束はイエス・キリストが人としてこの世界に来られたことで実現しました。神の御子である方が本当に低くなって人となって来られ、すべての人の罪を代わりに負って命を捧げてくださいました。そして救いの道を開いてくださいました。神様はこれほどまでに私たち人間を愛し、真実を尽くしてくださいました。私たちはどうでしょう。真実とは言えないのではないでしょうか。イエス様を信じてもイエス様に従えないこともあると思います。不真実なわけですね。そんな不真実な私たちに、神様はどこまでも真実を尽くしてくださいました。イエス様の姿を見ればそのことがよくわかります。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのですとヨハネは告げています。私たちはこのお方との親しい関係に入れられて、神の子供としていただきました。私たちはこの世の悪いものの中にいるのではなくて、私たちを愛してくださった真実なお方の中にいるということです。なんと素晴らしいことではないでしょうか。このことを覚えて、このお方に心からの信頼を寄せたいと思います。そして神様との交わりを何よりも大切なこととして保ち続けてまいりましょう。 最後にヨハネはこう呼びかけてこの手紙を締めくくっています。21節お読みします。子供たち、偶像から自分を守りなさい。偶像とは、それを自分の拠り所とするもの、神にとって変わるもののことです。当時人々を惑わしていた間違った教えも偶像となっていました。まことの神様から目を離させるものはすべて偶像と言えます。今の時代もそうしたものが私たちの周りに溢れているように思います。そうしたものに惑わされないように自分自身を守りなさいと命じています。本当に気をつけなければなりませんね。そのためにも今日確認した三つのこと、祈り続けること、神の守りがあることを信じて罪への誘惑を退けること、そして真実なお方に信頼することを心にしっかりと留めて普段の生活の中で実践していきたいと思います。それではお祈りをいたします。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。しばらく学んできましたこの手紙を通して、あなたがどれほど私たちを愛しておられたか、さらに深く知ることができました。神の御子イエス様によって私たちに永遠の命を与えてくださったこと、本当に感謝いたします。それでもこの世は未だに悪いものの支配下にあり、サタンは私たちの心に誘惑を仕掛けてきます。私たちは弱いものですので、あなたの助けが必要です。あなたとの豊かな交わりを何よりも喜び大切にして、自分自身のために、そして人のために祈り続けることができるように励ましてください。またあなたの守りがあることを信じて、サタンの誘惑を退けることができるように力を与えてください。あなたはイエス様の十字架の愛によって、不真実な私たちにどこまでも真実を尽くしてくださいましたから感謝いたします。この真実なお方との交わりに入れていただき、イエス様の中に生かされていることを覚えて、心からの信頼を寄せて歩んでまいります。どうぞ私たちの日々の歩みをこれからも恵みによって守り支えてください。今週も主が私たちと共にいてくださり、悪いものからお守りください。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。